Good morning.
おはようございます。
I hope you enjoyed the lightning last night.
昨夜の雷雨、皆さん楽しみました？
I did.
私はそういうの好きなんですけど。
And the same God who made the heavens has a word for us this morning.
この天地を作られた神様、同じ神様が今朝私たちに、メッセージを語ってくださいます。耳を傾けたいと思います。
If you have your Bibles, I'd like you to open up to Acts chapter 2, verse 36.
今朝はお手元の聖書の使徒の働きの2章36節からを見ていきます。
Here Peter is speaking to a Jewish crowd.
この箇所では使徒ペテロがユダヤの会衆に向かって語っています。
Jesus had recently died on the cross, resurrected, and ascended into heaven.
時はイエス様が十字架で亡くなって死から復活され天に昇られたそういう時でした。
And the people whom Peter was speaking to may well have seen Jesus on the cross and may even have mocked him.
ペテロの話を聞いている群衆の中にはもしかしたらイエス様を十字架に直接釘付けた人がいたかもしれない、あるいはイエス様に向かって直接嘲笑った人がいたかもしれません。
And scripture tells us that they were cut to the heart and they said, What should we do?
そういう人々はペテロの言葉を聞いて心を刺され、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったと聖書は記しています。
My prayer this morning is that we, whenever we hear the word of God, be it here at church or in small group Bible study or in daily reading of the word,That we would be so moved by the word of God that we also would be cut to the heart daily.
今朝私は次のような思いでここに立っています。それは教会であれ、聖書の学び会であれ、また個人で聖書を読む時であれ、私たちが神様の言葉を聞くたびに、その言葉に心を動かされて、心を刺されたような思いになる、そういうことが言えるようなものでありたい、そういう思いです。
Would you join me in prayer to this end?
そのことを思って、共に祈りましょう。
Father, we thank you for your word.
父よ、あなたの言葉に感謝します。
We thank you that your word is truth.
あなたの言葉に真理が宿っているからです。
And we ask that this morning you would open our eyes so that we can see wonderful things in your law.
この朝、私たちの目を、心の目を開いてくださって、あなたの教えは素晴らしいと思えるように。
We ask that we would be cut to the heart this morning and every morning.
この朝だけでなく、朝ごとに私たちが御言葉に心刺されるものでありますように。
We pray this in the precious name of Jesus.
イエス様の尊いお名前によってお祈りします。
Amen.Our passage for today begins with therefore, so we are going to go back and find out what happened before this.
36節、今日の箇所ですけども、いきなりですからで始まっています。ということは、前に何があったのか振り返る必要があります。
Jesus' death was on the very same day as Passover.
イエス様が亡くなったのは、過ぎ越しの日でした。
Jesus was the true Passover lamb.
イエス様こそ杉越に捧げられた誠の子羊でした。
On that same day, the Jews also celebrated the Feast of Unleavened Bread, in which they remembered the bread that came down from heaven during their wilderness wanderings.
イエス様が亡くなった日、ユダヤ人は種なしパンの祭りも祝っていました。それはかつてユダヤの民が荒野をさまよっていたときに、神様の計らいによって天からパンが与えられたことを覚える祭りでした。
Jesus was the true bread from heaven.
イエス様こそ天からの誠のパンでした。
Unleavened bread was made without yeast, and yeast was a symbol of sin.
種なしパンとは、イーストを入れないパンのこと。イーストとは罪の象徴です。
Jesus, the bread of life, was without sin.
誠のパンであるイエス様は罪のない人でした。
And on Sunday morning, Jesus arose from the dead on the feast of first fruits.
イエス様が死からよみがえったのは、その日曜日は最初の収穫を祝う日でした。
Paul understood the significance of this when he wrote,Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep.
パウロは この日の重要性を意識していて、第一コリントの手紙で、キリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられましたと記しています。
Jesus was the first one to have a resurrected, glorified body.
つまり、イエス様こそ最初に復活された体を体現した方でした。
In Acts 1:3, it tells us that following the resurrection, Jesus remained on earth for 40 days and spoke about the kingdom of God.
使徒の働き1章3節によると、復活の後、イエス様は40日間地上で神の国のことを語ったとされています。
And 10 days later, after his resurrection, was the day of Pentecost, also known as the Feast of Weeks or Shavuot.
そしてイエス様が天に昇られて10日目がペンテコステです。この期間は7週の祭り、シャブオット、別名シャブオットの名で知られています。
It was at this time in Jerusalem when Jews from all over the world would come to this place, to Jerusalem, to celebrate Shavuot.
シャブオットを祝うために、文字通り世界のあらゆるところからユダヤ人はエルサレムを目指して巡礼していました。
And around this time, Peter was meeting with about 120 other believers, and they chose a new person to take the place of Judas, who had betrayed Jesus.
この時、ペテロは約120人の信者を前に話をしていました。彼らはイエスを裏切ったユダの代わりとなる使徒を選んでいました。
There are about 90 people here.
今日ここの場所には90人ぐらいいると思います。
So that was a big group.
大きな改宗を前に話していました。
On the day of Pentecost, they were all together in one place.
そしてペンテコステの日がやってきて、皆が一堂に会していました。
And they were filled with the Holy Spirit and spoke in languages, in other languages, as the Spirit enabled.
そして皆が聖霊に満たされて、導かれるままにいろいろな国の言葉で彼らが話し始めた。
And it is in this context that Peter is speaking to these God-fearing Jews.
こういう状況の時にペテロが今立ち上がって神を恐れるユダヤ人にお前に話し始めたのです。
We could break Peter's message into two parts. Firstly, the proclamation, and secondly, the exhortation.
ペテロの演説を2つに分けてみましょう。1つは前半部分がペテロの主張、後半部分がペテロの奨励です。
So first, let's find out what Peter was proclaiming.
ではまずペテロが何を主張していたのか見てみましょう。
Peter proclaimed that Jesus was the Messiah, and he gave three proofs of this.
ペテロはイエス様はメシア、救い主であるということを主張しました。そのために3つの根拠を言っています。
His miracles,
奇跡、
His resurrection,
復活、
His ascension,
そして昇天です。
And verse 36 is his conclusion.
そして36節が彼の結論です。
Peter says to the crowd that they are witnessing the fulfillment of what the prophet Joel spoke of concerning the outpouring of the Spirit.
預言者ヨエルがかつて聖霊が注がれることを旧約の時代に預言したとき、その預言者の言葉が今現実となっているんだとペテロは群衆に主張しているのです。
And he says, everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
そして21節では、主の名を呼ぶ者は皆、全員が救われるのだと言っています。
Jesus died.
イエスは死んだ。
Jesus was buried.
葬られた。
But the grave couldn't hold him.
でも墓はイエスを引き止められなかった。
Peter continues saying, This Jesus God raised up, and we are all witnesses of it. So then, exalted to the right hand of God, and having received The promise of the Holy Spirit from the Father, He has poured out what you both see and hear. For David did not ascend into heaven, but he himself says, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.
ペテロは続きます。32節からです。神はこのイエスをよみがえらせました。ですから神の右に挙げられたイエスが、道地から約束された聖霊を受けて、今、あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、 私の右の座についていなさい。
According to Jewish tradition, David was born on and died on Shavuot.
ユダヤの言い伝えによると、ダビデはシャブオットの日、つまりペンテコステの日に生まれ、同じ日に死んだと言われています。
So perhaps this is one reason why Peter quotes from Psalm 16 and 110, both Davidic Psalms.
もしかしたらその理由でペテロはここでダビデが書いたと言われる詩篇の16篇と詩篇の110篇を引用していたのかもしれません。
Psalm 110 was a royal psalm.
詩篇110篇は王の詩篇と呼ばれるものです。
It was very likely David writing about Solomon's coronation.
ダビデが息子ソロモンの王としての即位をもって書いた詩篇と言われる詩です。
And the wording in Japanese and the wording in English are both not very clear.
日本語でも英語でもここで主とかロードと言われ訳されている言葉がどちらも不明意味が不明瞭です。
However, the first word for Lord is actually Yahweh or God the Father.
しかしここで言われ最初の主はヤウエ、つまり父なる神のことです。
And the second Lord is Adonai, which means Master.
2番目の主というのはアドナイ、つまり主人のことです。
So, who is David's master who is sitting at the right hand of God?
では、神の右の座に座っているダビデの主人とは誰のことでしょうか?
This is what Peter says in verse 36.
その答えを36節でペテロは言っています。
Let all the house of Israel therefore know for certain.That God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified.
36節。イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともい、キリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。
Peter is making a tremendous statement.
ペテロはこの上もない重みをつけてこの言葉を語っています。
When Peter speaks about Jesus, he's proclaiming the man.
ペテロがここでイエスという名を使うときは人としてのイエスを言っています。
There were other men at this time named Jesus. For example, in Colossians 4:11, there was a Jesus called Justice.
当時イエスという名前の人はたくさんいました。例えばコロサイ4章11節にもユストと呼ばれるイエスという人物が出てくるくらいです。
But this was Jesus whom you crucified.
でもここではペテロはあなた方が十字架につけたイエスと特定しています。
The word Christ proclaims the position of Jesus.
もう一方でペテロがキリストともされたイエスという言い方をするときにはイエス様の身分を指します。
He is the anointed one.
イエス様は油注がれた方、
the prophet,
預言者、
the priest,
祭司、
the king,
王です。
And the word Lord proclaims his dignity. It brings us the king with all his authority.
もう一つ、主とも言われたイエスという言い方には、イエス様の品格が言われています。すべての権威を手に収めている。
In verse 21, he quotes the prophet Joel saying, Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
21節でペテロは預言者ヨエルの言葉を引用していました。主の名を呼ぶ者は皆救われる。
Every Jew in the crowd that day knew the word Lord meant God who alone could save.
ここで言われている主とは救いを唯一もたらすことができる神様のことを言っているんだということは当時のユダヤ人なら誰でも知っていたことでした。
So when Peter says Jesus is Lord, he is saying Jesus is equal to God.
ですからここでペテロがイエスを指して主と呼ぶということはイエス様を神と同等化していたことを意味します。
Jesus has total and absolute authority.And he has both the ability and the right to serve as an equal with God the Father.
イエス様は絶対的な権威を完全なまでに持っておられます。そして、 父なる神と同等であるものとしてその権威を行使できるし、そうする権利を持っておられます。
At the end of Peter's proclamation, he points out once again that it was the house of Israel that crucified Jesus, the Messiah, at the hands of the Gentiles, or by the Gentiles.
ペテロは自分の主張の最後にもう一度繰り返します。イスラエルの家はこのイエスを異邦人の手に渡して、メシアである方を十字架につけたのだと。
Now stop for a moment and think about the loving nature of God.
ちょっと今ここでとどまって、愛なる神様のことを考えましょう。
Israel had totally rejected Jesus. And yet, God gives them a special message through Peter.
イスラエルはイエス様を完全に拒否した。にもかかわらず神様は大いなる愛のゆえに今こうしてペテロを通してイスラエルにメッセージを語っておられます。
And notice that Peter is not trying to elicit a response, and yet there is a great response.
ペテロは何も自分が言ったことで聴衆から反応を引き出そうとしていたわけではないのに、それなのに大きな反響がペテロの言葉にあった。
Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do?
その反響とは37節。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらいいでしょうかと言ったというものです。
These were Jews who had been waiting and waiting and waiting for the coming Messiah.
ここで言われている人々とはユダヤ人です。つまり彼らは来る日も来る日も、メシア、救い主の到来を待ち望んでいた人たちです。
He was the one who would deliver them from their enemies.
メシアとは敵からの解放を実現してくれる人。
He is the one who would reign over them.
私たちを治めてくれる人。
He was God's messenger.
まさに神から使わされた方です。
And they had missed it.
でも彼らはその方を見逃してしまった。
They had killed God's messenger.
見逃しただけではなくて、神から使わされた人を殺してしまった。
They had killed the long-awaited Messiah.
長年待ち望んでいた救い主を殺してしまったのです。
They had killed God's one and only Son.
神の唯一の一人子を殺してしまったのです。
Before them was a terrible dilemma.
彼らは大きな窮地に立たされていました。
This was a dilemma of a personal level for every Jew, and also one on a national level for all of Israel, because this was the greatest tragedy of all time.
歴史が始まって以来の大きな悲劇を引き起こしてしまったわけですから、ユダヤ人個人としても、ユダヤという国家としても大変な窮地でした。
What punishment could possibly be meted out?For killing the Messiah.
救い主を殺してしまったのですから、どんな処罰が待ち受けているというのでしょうか。
There was no redemption out of this situation.
この状況から救われることはあるのでしょうか。
So they said, "What should we do?"
そのような思いから、彼らは私たちはどうしたらいいでしょうかと言ったのです。
What is happening here is a twofold response.
この反応には2つの側面があると思います。
They are convicted by what Peter is saying.About how Jesus is the Messiah.
ペテロが言っていること、つまりイエスはメシアであるということが真実なので彼らは苛まれた。
And secondly, they are convicted by the guilt of rejecting Jesus.
もう一つは、自分たちがイエス様を拒んだ罪悪感から苛まれた。
So Peter gives them a response.
そういう彼らに対してペテロはこう答えます。
Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
38節です。悔い改めなさい。そして罪を許していただくために、キリストイエスの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。
John the Baptist and Jesus had both preached a message of repentance, and here is Peter exhorting the people to repent.
かつてバプテスマのヨハネもイエス様も悔い改めのメッセージを語りました。そして今、ペテロが 聴衆に向かって同じ悔い改めのメッセージを語っています。
Repentance is a change of mind and heart first, and then a change of conduct.
悔い改めとは、まず思いと心とを変えること、そして行いを変えることです。
It is not a reforming of oneself.
新たに自分を作り変えることではありません。
If this were true, then salvation would be by works and not by faith.
もしそうなら救いが信仰ではなく行いによってもたらされることになってしまいます。
But we know it is by grace you have been saved through faith, and this not of yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast.
でもエペソの2章にあるようにあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
Repentance isn't something we do to be saved.
悔い改めとは、救われるために私たちが何かをするということではありません。
If salvation was dependent on our works, we would constantly be wondering, did I repent enough?
救われることが自分の行為に依存しているなら、私たちは自分は十分に悔い改めただろうかと、自問し続けなければいけません。
Was I sincere enough?
自分は十分に真剣だろうかと問い続けなくてはいけません。
We would have no assurance of salvation.
これでは救いの確信は持てません。
But God doesn't save us because of what we do for Him, but because of what He did for us through Jesus.
神様は私たちが神様のために何かをしたことを基準にして私たちを救うのではなくて反対です。神様は私たちのためにイエス様を通してしてくださったことによって私たちを救ってくださるのです。
We love because He first loved us.
私たちが神を愛するのは神様がまず私たちを先に愛してくださったからです。
Some might read this passage and say that you cannot be saved unless you repent and are baptized.
また別な人はこの箇所を読んで、自分は悔い改めた。そしたら次に洗礼を受けないと救われないと勘違いする人がいる。
However, a more accurate rendering of this verse could possibly be repent, period, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ because your sins have been forgiven.
しかしここは悔い改めなさい。これでピリオド終わりです。そして罪が許された証としてイエス・キリストの名によって一人一人が洗礼を受けなさいというのがより正確な解釈でしょう。
It is also clear that this is not a corporate repentance. It's an individual one. He says, repent and be baptized every one of you.
もう一つ注意しなくてはいけないのは、ここは集団の悔い改めを言っているのではない。一人一人個人の悔い改めを言っています。38節。それぞれが悔い改めてバプテスマを受けなさいと言っています。
Each one of us has a responsibility before God to believe in Jesus.
一人一人がイエス様を信じているかどうか神様の前で問われる。
Have you believed in him yet?
信じていますか?
If not, believe in him today.
そうでない、信じていないなら今日信じてください。
And if you are a believer, are you trusting him now?
信じている方々に言います。
What is...
信頼していますか、イエス様に。
What is keeping you from being drawn closer to Jesus today?
あなたが主に近づくのを妨げていることは何でしょう?
If it's sin or fear or worry, get rid of it.
罪ですか? 恐れですか? 心配事ですか? そういうことがイエス様に、そういうことによってイエス様に近づけないのだったら取り除いてしまいなさい。
There is nothing more expedient than that you be drawn closer to the Savior, Jesus, today.
あなたが救い主イエス様の近くにいる、そのこと以上にふさわしいことはないのです。
And if you've placed your trust in Jesus, then you have every reason to rejoice.
あなたがイエス様に信頼しているなら、あなたは喜んでいい。なぜか。
Because your sins are forgiven.
それはあなたの罪が許されているから。
One of my favorite hymns is entitled, It is Well With My Soul.
静けき川の岸辺にという賛美歌が私は好きです。
And the third verse says, My sin, oh the bliss of this glorious thought. my sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, O my soul.
その3番にある歌詞が私は好きです。実際の賛美歌の歌詞ではなくて、英語の歌詞を直訳してみました。私の罪、一部ではない、すべての私の罪、それが十字架に釘付けられた。私が負うべき罪はもはやない。なんという至福か、なんと名誉ある望みか。主を褒めたたえよ、我が魂よ、主を褒めたたえよ。
Our sins are forgiven in Christ Jesus.
私たちの罪はキリストイエスにあって許されたのです。
Hallelujah.
ハレルヤ。
And we have a promise.
加えて望みが私たちにはあります。
And you will receive the Holy Spirit.
それはあなた方は賜物として聖霊を受けますという約束。
It doesn't say you might receive.
聖霊が与えられるかもしれないとは言っていない。
It doesn't say you have to get to a certain level of Christianity.
ある水準に達していないと与えられないとも書いてない。
It says, and you will receive the gift of the Holy Spirit for the promises for you and for your children and for all who are far off, that's us, Gentiles, everyone whom the Lord calls to himself.
賜物として聖霊を受けますとペテロが言っているとき、それはペテロはあなた方への約束だ、あなた方への子供たちへの約束だ、そして地の彼方にいる者たちへの約束だと言っているのです。地の彼方にいる者、それは異邦人、私たちも含めてです。それは神様が身元に引き寄せているすべての人を指します。
This is an encouragement.
これは力強い約束です。
Because when I doubt my worth and I think that I'm not a good enough Christian, I can remember He chose me.
自分は時に役に立たないんじゃないか、キリスト者としてふさわしくないのではないか、そういう思いがよぎるとき、私は神様が私を選んでくださったこと、そのことを思い起こします。
He loves me, and that is why I have worth.
神様に私は愛されている。そこに私としての価値があるんだ。
And God is good, and He gives good gifts.
そして神様は善なるお方。神様がくださるのは良い賜物です。
The scripture says, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.
ヤコブ書1章には、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から来るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありませんとあります。
And we shouldn't say, yeah, 悪いです。
私たちは、いえいえ結構です、贈り物は受け取れませんと言うべきではありません。
I'm not good enough to accept your gift.
身に余ることですから結構ですと言うべきではありません。
The gift is given because he's pleased to give it, not because we deserve the gift.
私たちはふさわしいから賜物が与えられるのではない。むしろ神様が自ら進んで喜んで与えてくださるから私たちに賜物が備わるのです。
Verse 40. And with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, Save yourselves from this crooked generation. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls.
ペテロは自分の章例を40節、41節でまとめています。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日、3000人ほどが弟子に加えられた。
So in summary, there are three ways in which we could very easily apply this passage.
まとめます。今日の箇所から3つのそれぞれの人に対する適用をまとめてみました。
And each one of us is at a different point.
それぞれ皆さんの立場によって今日の適用の仕方が変わってくると思います。
Firstly, if you are not a believer, this message hasn't changed. Repent and believe.
まず、信じておられない方に申し上げます。その方、皆さんにはペテロと同じメッセージを今日私は申し上げます。悔い改めなさい。そしてバプテスマを受けなさい。
and enter into the joy of knowing Jesus.
そしてイエス様を知る喜びの輪に加えられましょう。
Secondly, if you are a believer but have not been baptized, then be baptized.
2番目に、信じてはいるけどもまだ洗礼を受けていない方に申し上げます。洗礼を受けましょう。
Because your sins have been forgiven and you want to identify with Jesus more and more.
自分の罪が許されていることを知っているのなら、自分はもっともっともっとイエス様と同じようになりたいという願いがあるはずです。
What better way than to identify with him through baptism?
洗礼を受けること以上にそのことを確実にする方法はありません。
Interestingly, in Jewish culture,If a person converted to Judaism, they would be baptized. And it was a way that, of showing that you were breaking away from what you previously believed.
ユダヤの慣習でも面白いんですけれども、ユダヤ教に改宗する人は洗礼という儀式を通ります。それは以前の信条を捨て去って新しいユダヤ教という信条に自らを同一化させる意味合いを持っています。
You are identifying withThis new belief.
自らを自分の新しい信条に同一化させるわけです。
And for the Jew, they might be interested in the teachings of Jesus. They might go to church. They might even read the Bible. But even today, until they are baptized, do people recognize they've identified with Jesus?
ユダヤ人の中にもイエス様の教えに関心を抱いている人がいます。教会に行く人もいる。聖書を読む人も、新約聖書を読む人もいます。しかし、キリスト者としての洗礼を受けて初めてユダヤ教とのつながりから切り離されるのです。
Because when you are baptized, you identify with Jesus in his death and his resurrection.
洗礼を受けたとき、イエスと一つになります。イエス様の死とイエス様の復活と一つになるのです。
Thirdly, if you are a believer and you've repented and you're baptized, then remind others about this command.
3番目に、信じている人、そして洗礼を受けておられる方に申し上げます。その方は、今日ペテロが語っている同じ戒めを人々に語っていくべきです。
We cannot negate the fact that this is a command.
これは聖書の命令であることを否定することはできません。
Baptism is not necessary for salvation, but it is a way that those who are saved by Christ can identify with Him.
洗礼は救われるために必要なというわけではないですけれども、洗礼によって自分は救われていることを、イエス様と一つになっていることを公に示すことができるからです。
Would you join me in prayer?
お祈りいたしましょう。
Father, we thank you for your word.
御言葉に感謝いたします。
We thank you that we can know Jesus.
御言葉を通して私たちはイエス様を知ることができる。そのことに感謝します。
We ask that when we read your word, we would be cut to the heart.
御言葉を読むたびに、どうぞ私たち一人一人が心刺される思いになることができますように。
And We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.